プロフェッショナル、サポーテッドバイ協会憲法健康サポート、全国健康保険協会東京支部がお送りします。
東京 FM ブルーエッシェン、住吉美希がお送りしています。木曜日のこの時間はブルーオーシャンプロフェッショナル、サポーテッドバイ協会憲法健康サポート、美と健康のプロフェッショナルをお迎えして元気の秘密などを伺っております。今日は医師で医療ジャーナリストの森田豊先生を迎えしました。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
森田先生は認知症のご家族の介護にあたった経験から、昨年医者の僕が認知症の母と過ごす23年間のことというご本を出版されていまして、でその認知症というとちょっと最近気になるというか、はい、ニュースがあって、先日俳優のブルース・ウィリスさんが前頭側頭型認知症というものであることをご家族が明らかにして、あ、そうなんだと思った方いると思うんですけど、でもなんかいまいちそのどういうものなのか、記載には書いてなくて、この前頭側頭型認知症っていうのはどういうものなんですか？
脳の一部である前頭葉と側頭葉に萎縮が見られて、そこに老化物質が溜まって生じる認知症の一つのタイプなんですよね。特徴的な症状として身だしなみが無頓着になったり、相手に対して遠慮ができなくなったり、同じ行動を繰り返すようになったり、あと感情のドマが生じるというところがですね、いわゆる認知症で最も頻度の高いアルツハイマー病との違いなんですよね。
あ、なるほど。アルツハイマー病が認知症のすべてではないんだ。
そうですね。アルツハイマー病はだいたい認知症の 60% か 70%
ですね。そうなんですね。
で、この前頭側頭型認知症というのは発症年齢が50から60代と比較的若いことも特徴で、症状を改善させたりとか進行を防いだりする治療方法がまだ開発されていないということも特徴なんですね。ですから向精神薬などを使って対症療法、症状を緩和させたりするというのが現状での対処方法なんです。
ブルース・ウィリスさんは現在67歳でいらっしゃいますから、本当若いですものね。で、長年俳優として活躍してこられて、昨年失語症を患っているという家族の発表、ウィルスさんの引退を発表しますというのを発表していて、それが実はこの今回前頭側頭型認知症であるというふうになってるんですけど、これなんていうか誰にでもこの認知症発症の可能性あるということなんでしょうか？
そうですね。アルツハイマー病も含めて、この前頭側頭型認知症も含めて、2年後にはですね、高齢者の5人に1人が認知症になると試算されているんですよね。だから自分がならなくても家族や知り合いが認知症になって、何らかの形で介護や認知症に関して直面しなければいけない場っていうのがみんなに出てくるんじゃないかなと思いますね。
で、このきっと、前頭側頭型認知症もなんていうかはっきりした原因とか防ぎ方とかはもう当然
分かってないですよね。
はい、いやー、いろいろとあります。で、今日はですね、もう一つ先ほどもお知らせした食物アレルギーの話もメインに伺っていきたいと思うんですけれども、リスナーの方から健康にまつわるこんなメッセージが届いています。それは千葉県の福祉職でいらっしゃる32歳首だけマーライオンさんから。ここ何年かでアレルギーが増えて豆腐がダメになり、大好物だった麻婆豆腐が食べられなくなってしまいました。麻婆ナスは食べられるんですが、ナス以外で麻婆に合う食材やレシピ何かないでしょうかといただいていて、そうかって、麻婆が美味しければいろんな食材に合うから落ち込みすぎないでとは言いたいんですが、私も豆腐大好きなので、いや急に豆腐アレルギーが出るようになったらショックだろうなっていう、こんなことあるんですね。どういうふうにまずその食物アレルギーと起こるんでしたっけ？
アレルギーっていうのは体に入ってきた異物をやっつける仕組み、これ免疫と言いますよね。この免疫が普通他の人よりか働きすぎてしまったり、あるいは異常を起こしたりして生じる反応のことなんですよね。で、アレルギーを引き起こす物質はアレルゲンと呼ばれてますけど、本来はですね、多くの人にとってそれほど害にならないような物質なんですよ。だから豆腐食べてもほとんどの人は問題ないんですけど、特定の人に対してはアレルギーの原因となってしまうと ということなんですよね。
それが首だけマーライオンさんは大豆アレルギーだということですね。豆腐がダメということはね。
そうですね、の食物アレルギーっていうのは小さいお子さんに現れることが多いんですけれど、成長とともに徐々に治ることも少なくないと考えられているんですよね。ただまあ一部の人は大人になってアレルギーが発症したり、大人になってもアレルギーが残ったりといったこともあるんですね。原因となる食べ物なんですけど、年齢によって異なっていてですね、小さな乳幼児では、鶏の卵、乳製品、小麦が、三大アレルゲンとして知られているんですけど、幼児期になりますと今度は木の実とか魚卵、落花生などのアレルギーが増加し、さらに小学校の以上では果物、あとエビやカニなどの甲殻類、こういったアレルギーが増えてくるんですね。
じゃあ卵とか牛乳、小麦は変わるんですか、そのアレルギーだった人も。
そうですね、治ることが多いですね。だから子供の頃にアレルギーとなっていた、卵、牛乳、小麦、場合によっては大豆などもですね、3歳ぐらいまでに約 50% で、6歳ぐらいまでに約 70% が自然に食べられるようになると報告されているんですね。これも耐性化と呼んでいるんですけれど、ただそれ以外の食物アレルギーっていうのはなかなか治りにくくて、一度発症すると生涯にわたって、食べることを避ける必要も出てくるというのが現状かと思いますね。
そうなんですね。アレルギーの症状にはナッツとかおそばとか結構重篤なものもあるとよく聞きますよね。
そうですね、軽い症状だと皮膚の症状で痒みが出たりジンマシンが出たりということで、食べてでからだいたい数分から数時間で症状があります、出ますね。ただひどくなると下痢が起きたり、全鳴といってゼーゼーしたりといった全身症状が現れることがあって、これがアナフィラキシーで、さらに意識障害や血圧が低くなるといった重篤なアナフィラキシーになると、これはアナフィラキシーショックということなんで、すぐに救急車を呼んで処置が必要ということになりますね。
食物アレルギーの診断はそもそもどういうふうに行われるんですか。
なんといっても問診が大事ですよね。どんな症状が何を食べた後どれぐらい時間経ってから出たかということを詳細に聞くことですよね。で、問診で疑わしい食物を絞り込めたら、あとは場合によってはですね、医療施設の整った場所で実際にその食物を食べてみて症状が出るかどうかの食物経口負荷試験というものを慎重に行うこともあります。ただこれは本当に医療機関でやらなければ危ないことなので、勝手にやってはいけないですね。さらにですね、血液検査とか皮膚テストの検査を診断の参考にすることがありますが、これはあくまでも診断の補助ということですよね。
血液検査の一覧で食べ物の一覧にこう何と何が抗体陽性と書いてあることもあるようですが、陽性ならもうこれは食べてはいけないってことになる
んですか。いや、これね、大切な質問なんですね。大勢の人が勘違いしてるんですけれど、これ血液の検査で抗体がある、すなわち陽性だからといって食べちゃいけないというわけじゃないんですよ。
そうなんですね。
将来食物アレルギーが発症するリスクがあるということなんで、決して食べてはいけないというものではないので、補助的診断としてこの血液の検査を使うというものなんですね。
でもですから、その食材をちょっと気をつけた方がいいということですね。意識としては。
そうですね、食べちゃいけないわけではなく、その食材を食べて何か反応が出たらちゃんと医者に報告しましょうよということなんですね。
あと食べ過ぎないとか。
そうですね、だから結果が出たらちゃんと医師とその結果をどう受け止めるかっていうのを相談した方がいいですよね。
食物アレルギー全般の予防法っていうのはあるんですか。
原則食物アレルギーが出そうだったらですね、原因となる食品を取り除いて発症を防ぐということなんですよね。でただどういう調理過程とかどういう食材で症状が出るかっていうのはその人によって個人差があるので、なかなか判断が難しいことが多いですね。さらにですね、経口免疫療法っていって、これも専門の医師の管理のもとに行うんですけれど、アレルギーを起こしている食品をですね、段階的に徐々に増やしながら食べていくんです。で、慣らしていってそして治るように目標として取り組むということがあります。ただこれ原因食品を量を増やしている間にですね、重症のアレルギーになることもあるので、必ず医師の管理下で行うと、こういった治療もあるということは知っておいてほしいと思いますね。
原因となる食品が分かっていればそういうふうにね、 取り除くことができますけど、分からない例えば赤ちゃんとか子どものうちは、ね、新しい命が何にアレルギーなのか分からないと、うん、結構これどうやって予防したらいいんだろうと皆さん思うと思うんですが、
赤ちゃんや子どもの食物アレルギーを予防することでですね、今知られている対策としてはですね、離乳食を遅らせないこと、あとはですね、食物の除去をしすぎないということですよね。
どういうことですか？
離乳食の時期っていうのは、なんかこうアレルギーを起こしやすいものは食べさせない方がいいんじゃないかと過去に言われたことがあるんですよ。
聞いたことあります、うん、
でも最近ではですね、離乳食を遅らせても食物アレルギーの予防にはならないことが分かってきたんです、むしろですね、さまざまな食品を早めに食べさせた方がアレルギーになりにくいといった報告も出てきてるんですよね。
あ、そうなんですか、うん、
あと血液検査でね、食物アレルギーを調べる検査がありますけれど、それで陽性だからといって、食べちゃいけないというわけではないので、うん、まあ、注意して、摂取するということなので、食物除去をしすぎないということも大事なのかなと思いますね。あとはですね、アトピー性皮膚炎の人が食物アレルギーの原因となるということも多いので注意が必要ですよね。
どういうことですか？
子どもの食物アレルギーはですね、年齢とともに症状が落ち着いてくるんですけれど、まあ、多くはですね、3歳ぐらいまでに治ってくるということなんですよね、うん、で、まあ、アトピー性皮膚炎の方っていうのはやっぱりこう免疫力が非常に過剰に働いているということなんで、うん、どうしても食物アレルギーにもなりやすいということなんです。で、ただまあ年齢とともに治ってくる可能性が高いということですよね。
なるほど。ということで今日は食物アレルギーの原因と対処法や予防策などを森田豊先生に伺っております。後半は意外と知らないアレルギーの話、そしてリスナーのあなたの健康メッセージもご紹介します。ムローシャンプロフェッショナル医師で医療ジャーナリストの森田豊先生を今日お招きして、豆腐にアレルギーが出るようになった首だけマーライオンさんのメッセージをきっかけに食物アレルギーの話を伺っております。意外と知らないアレルギーの話があると、ちょっと気になりますが、
まずはですね、口腔アレルギー症候群というものですよね。特定の果物を食べた後に、うん、唇とか口の中の粘膜に症状が現れる。
あります、はい、
口や喉のかゆみ、ヒリヒリ感、イガイガ感、唇の腫れで、ただまあ全身の症状に広がることは多くないとされているんですね、うんうん、これ花粉と果物の間にアレルゲンがありまして、これに共通性があることから起こるんですね。例えばブタクサ花粉症の人はウリ科の果物、メロンとかスイカで、まあ、口の中に症状が生じやすいとされてますし、シラカバ花粉症やハンノキ花粉症の人はバラ科の果物、桃ですとかリンゴですとかイチゴ、こういったものを食べると口の中に症状が出ることがあるので、特に学童期以降に発症が多くなる人が多いとされているんですね。
なるほど。他にもなんか意外と知らないアレルギーの話があるとか、は
い、ちょっと難しい病名なんですけれど、運動誘発アナフィラキシーと呼ばれているものがあるんですね。
なんだそれは。
原因である食べ物を食べて2から4時間以内に一定の運動をした時にアレルギーの症状が出てくるというものなんですね。運動量が増加する、小学校高学年から成人に多いアレルギーとしてされて、知られているんですけれど、原因となる食べ物は小麦が6割、あとは甲殻類が3割と報告されていますけど、果物などでも症状が出ると、うんうん、結局食べた後ですね、運動するとヒスタミンという物質が出てくるので、これがこうアレルギーを悪化させてアナフィラキシーになるということなんですよね、はい。ですから、こういった症状が出たらもちろん医師と相談するんですけど、疑わしい食べ物は運動する前には食べない、あるいは食べたら運動しないということを守っていただかないといけないということと、一般的にこの病気治りにくいというふうにされてますね。
食物アレルギーを持つ家族がいるご家庭は防災という観点からも気をつけるべきことがあるそうですね。
災害時の避難所などで配布される食料っていうのは種類が限られていますよね、うん、ですから食物アレルギーを持つご家族がいる人は災害時に備えて 食べられるものをある程度、まあ、自分で用意しておいた方がいいと考えられています。まあ、平時から備えをお願いしたいと思いますね。
なるほど。さあ、後半はリスナーの皆さんの健康の秘訣などもご紹介していきたいと思いますので、こちら森田先生アドバイスありましたらまたよろしくお願いいたします。まずは茨城県つくば市のマサップさん、男性の方、すごいシンプルに昼寝と書いてあります。わかるなっていう感じ。あと葛飾区のニセマッチョさん、女性の方です。病は気からを心情にくよくよといつまでも悩まないという心の健康を図っていますといただいております。森田先生、
ね、昼寝に関してはですね、福岡県の進学校で15分間の昼寝を10年間取り入れられたらですね、難関大学の合格者数が倍増したというような研究があって、まあ、昼寝の後のパフォーマンス力、集中力が高まることがよく分かってきたんですね。でも高校生だとだいたい10分から15分、まあ、中高年だと15分から30分が適切です。1時間以上寝てしまうと寝つきが悪くなったり、最近の研究ではですね、1時間以上昼寝すると死亡リスクが 30% も高まると言われてるんで、寝つきは良くないですね。
そうなんですね、はい、ありがとうございます。こちらの病は気からは何かありますか？
そうですね、まあくよくよする性格っていうのは僕は変わらないと思うんですけど、なんか意識して行動パターンを変えることはできるのかなと思うんですね。はい、だからくよくよした時になんか別に集中できるものを見つけたり、まあ、体を動かすように散歩やジムなど、まあ、気晴らしすることを見つけたりということで、まあ、いつも自分の心のシーソーのバランスを見つめていて、まあ、行動パターンを意識して変えていくということで、まあ、確かにこういう意味では、まあ、病は気からかなと思いますね。
ありがとうございます。さあ、今日は食物アレルギーとか、あとあまり知らなかった認知症の話なども伺って、改めてこう健康診断を受けること、そして、その検診結果を家族と共有することも大事ですね。いろいろなその体調不良がやっぱりあるなということを今日感じました
ね。多くの生活習慣病は症状に乏しいことが多いので、まあ、健康診断を受けることはとても重要だと思います。まあ、その結果を家族と情報を共有することで、まあ、生活習慣を見直すことにつなげてほしいと、そういうふうに思います。
メッセージをご紹介したマサップさんにクオカード3000分をプレゼントいたします。あなたからの健康の秘密や秘訣もまだまだお待ちしております。今日は森田豊先生をお迎えしました。森田先生のご著書、医者の僕が認知症の母と過ごす23年間のことは、自由国民社から発売中です。ということで、今日も医師で医療ジャーナリストの森田豊先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたの健康をサポートする協会憲法から耳寄りなお知らせです。令和5年4月受診分から生活習慣病予防健診の自己負担が最大5282円と、以前と比べおよそ2000円お安くなります。3月下旬以降、協会憲法に加入している皆様のお勤め先に生活習慣病予防健診のご案内を順次お送りします。がん検診もセットの充実した内容でさらにお安くなりました。まずは受診可能な検診期間を確認してご予約を。年に一度は検診受診で健康チェック、あなたと明日へ続く健康を。詳しくは憲法の一歩で検索してください。
ブルーオーシャンプロフェッショナルサポーテッドバイ協会憲法健康サポート、全国健康保険協会東京支部がお送りしました。